10年の歳月が流れる間にこのように変わりました。これまで長い日照りのために全国民の心はカラカラになっていましたが、昨夜から目を降らせてくださり、今日は一層意味深い創立記念手術を迎えることになりました。今は100周年記念財団に名称が変わった100周年記念事業協議会が、10年前に私たちの教会を創立した当時の執行部は、カン・ウォンニョン理事長、ジョン・ジンギョン副理事長、チェ・チャングン副理事長、カン・ビョンフン常任理事、そしてキム・ギョンネ事務総長で5名で構成されていました。しかし10年の歳月が流れる間に、このうち3名の方々が神様のにお召しになりました。現在は今年で83歳のカン・ビョンフン現理事長と88歳のキム・ギョンネ常任理事のお二人方だけが健在でいらっしゃいます。そんな意味で10年の歳月は短くない期間でした。この10年は暖かい春の光と甘美な微風の中でだけ営まれたのではありませんでした。時には漆黒のような暗闇のトンネルを過ぎ、時には耐え難い暴風、そして身を切るような寒波とぶつかりもしました。しかし全ての過程と危機の度に終始一貫して私たちの主になってくださり、不十分な私たちを通じてこの時代の歴史の中にご自身の摂理を成し遂げてきた主を高く賛美します。そしてその暗闇と暴風と寒波の中でもご自身の体を投げ出し、主が私たち任せてくださった照明の地、ヤンファ人外国人宣教師墓園と病院殉教者記念館をしっかりと守ってこられた教友の皆様に誇りより感謝いたします。特に2013年5月から今年の3月まで、私が前立腺がんの手術、放射線治療とホルモン治療を受けることに時間を取られ、2年近くの間担任牧師の職をまともにできなかったにもかかわらず、教友の皆様が変わりなくいらっしゃるべき場所にいらしてくださったことにも感謝いたします。これからまた10年が過ぎて創立20周年となれば、教友の皆様の中で私自身を含めてこの席にいない方々も多くいると思います。しかし草が枯れ花がしおれるように、人は行っても主はいつも100周年記念教会の主人としていらっしゃることでしょう。真理は名分を必要としません。人は真理あるいは真実から離れるほど表面上掲げる名分に一層執着するようになり、嘘に近づくほど名分は一層大層なもの、具体的なものになります。そして嘘や虚構に基盤を置いた名分を掲げる人は、自分の名分を守るために自分も知らないうちに、どんな形であれ必ず暴力を行使するようになります。これが嘘の属性です。嘘は事実でないことを事実のように作ろうことです。ないものはあるように、事実ではないことを事実のように言い張るためには、言語的であれ経済的であれ物質的であれ政治的であれ性的であれ、必ず暴力を動員せざるを得ません。 パウロはエフェソで手で作ったものなどは神ではないと宣言しました。古代世界の不思議と呼ばれたアルテミス女神の神殿が絶対的な影響力を行使していたエフェソでこんなことを言うのは自分の命を投げ出すことと同じでした。しかしパウロは迷うことなく公の場でそのように宣言し続けました。その結果エフェソだけではなく今日のトルコ大陸の西部地域のアジアでもたくさんの人々がパウロが伝えた主へ立ち返りました。それは銀でアルテミス女神像と神殿の模型を作って売り豊かな生活富と繁栄を感受していたエフェソの銀細工師たちには決して受け入れられないことでした。彼らにとってパウロは自分たちの客を奪う凶悪犯に過ぎませんでした。デメトリオという銀細工師が自分の同業者を呼び集めて彼らをそそのかしました。彼の本心はこれまで感受してきた豊かな生活、富と繁栄を固く守ることでした。けれども彼が表面上掲げた名分はアルテミス女神の威厳と神殿の名誉を守ることでした。デメトリオに簡単に扇動されたエフェソの銀細工師たちは憤怒に満ちてアルテミス女神の名前を連呼しました。そしてアルテミス女神の名前を叫び続けパウロを捕らえるために押しかけパウロの代わりにパウロの協力者のマケドニア人ガイオとアリスタルコを見つけました。彼らは腕力で二人を捕まえ野外劇場に引いていきました。一種の人民裁判を開くためでした。それ自体が二人に対する集団リンチでした。彼らの偽りの名分が随伴した必然的な暴力でした。自分たちの偽りの名分を守るために群衆から暴徒に豹変したのでした。これが先週まで3週にわたって私たちが一緒に見てきた内容です。そして本文30節が次のように証言しています。パウロは群衆の中へ入っていこうとしたが弟子たちはそうさせなかった。ガイオとアレスタルコがボートに捕まり野外劇場に引かれていったという知らせがパウロに伝えられました。自分のせいで協力者が引かれていったのにじっとしているパウロではありませんでした。パウロは即座にボートがガイオとアリスタルコを引いていった野外劇場に入っていこうとしました。しかしエフェソの弟子たちがパウロを引き留めました。パウロがボートの中に飛び込んでいこうとするのを知りつつじっと放っていくことは弟子たちにはできませんでした。韓国語のそうはさせなかったと翻訳されたギリシャ語動詞が原文に未完了形でウクエイオンと記録されています。野外劇場のボートの中に飛び込もうとするパウロとパウロを引き止めようとする弟子たちの間に押し問答が繰り返されたという意味です。31節です。他方パウロの友人でアジア州の祭儀を司る高官たちもパウロに使いをやって劇場に入らないようにと頼んだ。韓国語アジアの管理と翻訳されたアジアルケスはアジアの大祭司長という意味です。ローマ帝国は統治地域ごとに皇帝の神殿を建て 現地の有力者を神殿を干渉する祭儀を司る管理としました。皇帝の神殿を干渉するほどの祭官ですから、相当な高位の官職でした。アジアルケスはエフェソと、エフェソが属したアジア地域を総括する祭官でした。その祭官のうち、パウロと友人として付き合っている祭官たちもパウロに野外劇場のボートの中に入っていかないよう伝言を送ってよこしました。結局パウロは自分の考えに蓋をしました。そして次回見ていきたいと思いますが、銀細工師たちによって触発されたエフェソの騒動は、騒動の現場の野外劇場に出動したエフェソの書記長によって鎮静されました。これを合わせると、パウロがガイオとアリスタルコを腕力で引いていったボートの中に飛び込もうとした自分の考えに蓋をした理由を推し量ることはできます。パウロと友人として付き合っていた祭官たちが単純にパウロを押しとどめたからではなく、彼らがパウロにエフェソの書記長が騒動を鎮静させるために出動したから焦ってボートの中に飛び込まぬよう知らせたからでしょう。本文32節はその時刻に野外劇場内部で起きたことを明らかにしてくれています。さて、群衆はあれやこれやとわめき立てた。集会は混乱するだけで、大多数の者は何のために集まったのかさえわからなかった。私たちはこの本文を、町中が混乱してしまったという29節の証言と結びつけて、当時の状況をもう少し、そして立体的に考えてみる必要があります。2000年前、エフェソの中心部にはアカディアン王子が横切っていました。幅11メートルで大理石に舗装されたその道路は、港からアルテミス神殿を経て野外劇場まで結ばれた中心道路として、道路の両側にはエフェソ最高の商店が軒を連ねていました。商店街を意味するアーケードは、まさにこの道の名前に由来するそうです。今日エフェソにはアカディアン王子の一部が昔の姿そのままで発掘保存されています。エフェソのどこかの場所でデミトリオに先導された銀細工師たちは憤怒に燃えてアルテミスの名前を連呼しました。そして彼らはアルテミスの名前を叫び続けながら、パウロを捕らえるためにアカディアン王子に流れ出てきました。その王子は商店街が密集したエフェソの中心道路の上、遠近各地からアルテミス神殿を訪ねる参拝客たちが必ず通り過ぎないといけない道路だったので、いつでも人波でごった返していました。その人波の中からパウロの協力者のガイオとアリスタルコを見つけた銀細工師たちは、その二人を腕力で捕まえ、アカディアン王子を通って野外劇場に引いていきました。エフェソの中心部であるアカディアン王子で騒動が起きたのです。29節が町中が混乱してしまったと証言したわけがここにあります。今も昔も人間に暴力は常に興味深い見せ物でした。アカディアン王子をいっぱいに埋めた人波もまた、アルテミスを連呼しガイオとアリスタルコを腕力で引いていく銀細工師が 群れに従って野外劇場に行ったのでした。今日円形そのままで発掘されているエフェソの野外劇場は2万4000人を収容できる大規模な大型劇場です。昔ローマ帝国が建てた都市の人口は野外劇場の収容人員の10倍から11倍だったそうです。ですから収容人員2万4000人規模の野外劇場を備えたエフェソの人口も当時25万人でした。エフェソには人々が集まれる野外集会の場所が何か所かありました。それなのにガイオとアリスタルコを腕力で捕まえた彼らが二人をあえて大規模な野外劇場に引いていったのはアカディアン王子から彼らについていった人波がそれほどとてつもなく多かったことを意味します。野外劇場に集まってきたエフェソの人波は人波は群衆心理に陥り一緒になって歓声を上げていました。その歓声はエフェソの空を突き震わせたでしょうし、その歓声により多くの人波が野外劇場に集まったことでしょうし、結果的に彼らが叫ぶ歓声は時間が経つほどより大きくなったことでしょう。しかし彼らが声を上げて叫ぶ内容はそれぞれが違っていました。その理由を本文32節は大多数の者は何のために集まったのかさえわからなかったとからだと明かしています。韓国語大多数と翻訳されたギリシャ語は多くの数を意味するポリスです。なんとも呆れた出来事です。2万4000席規模の野外劇場に大きな人波が押し寄せました。彼らはそれぞれが声を激しく上げ、彼らの歓声はエフェソの天を突き震わせました。しかし大部分の人々は自分たちがなぜそこに集まってきているのか、自分たちが叫び声を上げる理由が何なのか、その訳を知りませんでした。頭はついていましたが、自分の原稿の意味と訳を考えたり悟ることもできない無知な人間群像でした。この出来事が起きた場所がまさに野外劇場でした。ローマ帝国の野外劇場では演劇が公演されました。それで29節はその野外劇場をシアトロン演劇場と表現しました。よく人生を演劇に例えませんでしょうか。人生には始まりと終わり、登場と退場、開幕と閉幕があり、幕が上がっている間だけ人生の舞台で自分の役割を果たせるという意味で、人生は確かに演劇と酷似しています。そうしてみますとエフェソの演劇場に自分の足で行き、自分の口で声を上げながらも、その理由を知らない本文の群衆は一生懸命生きているようでも、自分がなぜ人生の舞台に立っているのか、自分の人生の舞台の本当の意味が何なのか、自分の人生の舞台の終着駅がどこなのかも知らずに生きていく未熟な人間たちの象徴でした。私は10年余り前エフェソの演劇場を4年の間に2回訪ねてみました。そして2回とも そこで声を激しく上げながらも、なぜそこでそうしないといけないのか、わけがわからなかった本文の中の未熟な群衆の姿が、私の目にありありと浮かびました。しかしパウロは違いました。パウロがエフェソで屈辱を受けたのは、アルテミス女神と神殿が絶対的な影響力を行使するそこで、手で作ったものなどは神ではないと言い換えれば、十字架のイエス・キリストのみ本当の神様であり救い主であることを公の場で宣言したからです。パウロが一次伝道旅行を始めて以来、二次伝道旅行を経て、三次伝道旅行中にエフェソに至るまで、行く先々で災いに遭ったことも同じ理由によるものでした。パウロがイエス様の証人として生きていくことをやめさえすれば、すぐにそれを避けることができる災いでした。しかしパウロは災いを負って被ってもイエス様の証人であることを捨てませんでした。救い主であるイエス様の御言葉の中でだけ死んでも生きる永遠の生命があることをはっきりとパウロは知っていたからです。パウロ自ら、あるいはパウロ自身の能力でその真理を会得したのでしょうか。そうではありませんでした。パウロは本来イエス様を否定し、教会を踏みにじっていたイエス様の対敵でした。そのパウロがダマスカスのクリスチャンさえ逮捕し、エルサレムに連行していくために、ダマスカスに向かっていてからイエス様の光にとらわれ倒れてしまいました。パウロは自分を倒したお方がイエス様であることを全く知りませんでした。なぜ私を迫害するのかという声が聞こえましたが、パウロはそれがイエス様の声とは想像もできませんでした。パウロは主よ、あなたはどなたですかと尋ね、私はあなたが迫害しているイエスであるというイエス様の言葉を聞いて初めて、パウロは自分を捕まえたお方がイエス様であることが分かりました。すなわちパウロは自分を先に訪ねて来られたイエス様の御言葉でイエス様に出会い、イエス様の御言葉の前で死んで当然の罪人である自分を悟り、イエス様の御言葉を通してイエス様だけが道であり真理であり生命であることを知りました。それでパウロはイエス様の御言葉に自分を投げ出し、その御言葉の証人として生きるために、災いを恐れず、その御言葉を守るために斬首刑すら避けませんでした。彼は自分がなぜ人生の舞台に立っているのか、人生の舞台で自分に与えられた役割が何であるのか、人生の舞台の幕が下りるとき自分はどのようになるのか、そのすべてのことをイエス様の御言葉の中ではっきりと知りました。彼は自分の人生の舞台を丸ごとイエス様の御言葉を表し守る御言葉の現場と考えました。それで彼は貧しく持病に苦しむ病弱な体で斬首刑にされ死にましたが、この地の教会は彼が伝えたイエス様の御言葉により堅固に建てられ、彼自身は2000年の時間と空間を超越し、私たちの中に永遠の使徒としてすっくと立ちています。 これが今日創立10周年を迎える私たちに主が本文を通じてくださるメッセージです。私たちは一体どちらでしょうか。私たち各自は自分の人生の舞台の上で奔走して生きていきながらも、なぜその人生の舞台でそのように生きているのか理由もわからない本文の中の未熟な群衆でしょうか。でなければたとえ災いを被っても人生の舞台の本当の意味と目的をはっきりと知って自分の人生の舞台を御言葉を守り証言する御言葉の現場に昇華していた使徒パウロの方でしょうか。私たちの教会を創立した100周年記念財団から私たちが授け与えられた証明は、韓国のプロテスタントの二大聖地であるヤンファ人外国人宣教師墓地と四院殉教者記念館を管理保存し、韓国教会の宣教200周年に向かったビジョンを養い育てることです。言い換えれば、信仰の先祖その信仰を受け継ぎ、韓国教会の未来のための道を整えることです。100年以上前に世の中で最も知られていなかった朝鮮の地に御言葉の証人になるために来てから、さまざまな病気や事故で殉職した宣教師たちがここヤンファ人外国人宣教師墓地に埋められています。そして日本帝国の強制占領期と朝鮮戦争中に御言葉を守ろうとして殉教した殉教者たちを称える場所が四院殉教者記念館です。私たちにとってこの方々の信仰を受け継ぐということは、この方々を手本として御言葉の証人として御言葉を守りながら生きていくことです。私たちはどんなもので韓国教会の未来に向かう道を整えることができるでしょうか。どんな道を整えると韓国教会の未来が堅固になり得るでしょうか。言うまでもなく、主の御言葉で御言葉の証人になり、御言葉を守る御言葉の道を整えることです。今日韓国教会にあらゆるプログラムとスローガンが満ち溢れていますが、実際に本文の中のエフェソの愚かな群衆のように、教会がどこへ行っているのか、どこへ行かねばならないのかさえ知らずにいるのは、主の御言葉を豊かな生活、富と繁栄のための手段とみなし、御言葉が失われてしまったからです。クリスチャンが自ら御言葉を破壊してしまうことは、自分と教会の未来を同時に壊してしまうことです。クリスチャンの人生は御言葉に基づいた人生であり、教会はすなわち御言葉の家であるからです。先日6月26日にアメリカ連邦最高裁が5対4の判決として、アメリカ全域の同性結婚を合法化しました。5人の最高裁の判事が2億5000万人のアメリカの国民の中で同性結婚に同意しない人々の意見を全て制圧してしまったわけです。6日前我が国でも同性夫婦の法的な権利を認めてくれという最初の訴訟の審理がソウル西部地方裁判所で始まりました。それに従って遠からず我が国の最高裁や憲法裁判所でも同性結婚の合法化の可否を取り扱うことになるでしょうし、判決がどう出されるかは誰も迂闊に断じることはできません。 アメリカでは以前より映画やドラマで描かれ、同性愛を自然に扱ってきました。自分が同性愛者であることを堂々と明かした著名人も多くいました。したがって今回のアメリカ連邦最高裁の同性結婚合法化の判決は、同性愛に友好的なアメリカの世論を最高裁が受容したと表現するのがより妥当でしょう。もし20年30年前でしたら、同性結婚に対するアメリカ連邦最高裁の判決は今回とは違って出されたでしょう。どの国よりも世論に敏感なアメリカで、世論に従って世俗の法廷の最高裁の5名の判事が同性結婚を合法したことは、理性的にいつでもあり得ることです。しかし教会がこの判決と世論を神様の御言葉より一層絶対化することは全く違う話です。1993年に入寂したソンチョル僧侶は、今も変わらず現代仏教の最も偉大な禅師として仰ぎ敬われています。ソンチョル僧侶が生前に総慶宗の統括者でいらっしゃった時の話です。仏教は殺生をしてはならない、殺生をしてはならないという仏様の命令に従い、公式的に肉食を禁じていないでしょうか。しかし当時総慶宗の僧侶たちは、仏教信者の大部分が現実には肉食をしているので、それならば肉食を公式的に許容しましょうと、ソンチョル僧侶に提案しました。その僧侶たちは、仏教信者がいくらでも肉食ができるように、摂取をしてはならないという仏様の命令を現代的に新しく解釈する学問的な法案も持っていました。しかし、ソンチョル僧侶はただ一言で彼らの提案を一蹴なされました。肉を食べると家が崩れるということでした。ソンチョル僧侶がおっしゃった家は、仏教信者の人生と仏教自体を意味しました。摂取をしてはならないという仏様の命令を新しく解釈して肉食を許容すれば、その一つの戒律だけ崩れるのではないということです。仏教信者が一つの戒律でも勝手に崩せば、自分の便宜によって他の戒律も順番に崩していき、仏教信者としての正しい人生が崩れ、結果的に仏教は不必要になるということでした。ソンチョル僧侶は、肉を食べると家が崩れると肉食を許容しなかったのは、仏教という巨大な宗教的なシステムを守るためではなく、仏様の戒律に従って生きていかねばならない仏教信者である一人一人の人生をまず守ってあげるためでした。逆説的にも、あらゆる醜聞で信頼度が地に落ちた当時の韓国仏教は、摂取をしてはならないという戒律の再解釈を禁じたソンチョル僧侶によって信頼が回復されました。仏様の教えを全身で実践した最も僧侶らしかったソンチョル僧侶によって、仏教の家が守られたのでした。1989年、デンマークを筆頭として同性結婚を合法化し、その判決を教会が受容した16カ国の共通点は、その国の神学校と教会はすでに崩壊し 形骸化して残っていたり、今崩壊中であるということです。神様の御言葉の中で一つの御言葉でも人間が自分の好きなように料理すれば、クリスチャンの人生という家が、教会という家が崩れ落ちるしかありません。クリスチャンである私たちが愛しながら共に生きていくべき隣人の中には、私たちと宗教、理念、文化、生きていく方式が違う人々も当然含まれています。同性愛者も含まれているということです。宗教が違うからといって仏教信者や信仰を持たない隣人を愛せないということがあってはいけないことのように、私たちは社会の変化の中で同性カップルたちとも差別なく共に生きなければいけません。御言葉の証人だったパウロも、今日の本部の中で皇帝の神殿の管理の責任を負う祭官たちとも友人として付き合っていませんでしたでしょうか。また私たちは同性カップル、同性結婚を合法化した16の国の最高裁の判事、そして同性愛に友好的な方々の理性と知性も尊重しています。しかし私たちは、私たちの知性と理性が神様の御言葉として受け入れた聖書の御言葉を、いいえ、主が先に私たちを訪ねてこられ、私たちの知性と理性の中に刻みつけてくださった神様の御言葉をより一層尊重するクリスチャンであることを決して忘れません。ご自身をかたどって男と女を創造された神様の結婚に対する一番目の命令は、創世記2章24節に明記されています。こういうわけで男は父、母を離れて女と結ばれ、二人は一体となる。結婚に関する神様のこの一番目の命令で、男を意味するヘブライ語、イシと女と翻訳されたイサは、おのおの男と女を意味するだけであり、どのような場合にも男と男、あるいは女と女とは解釈できません。イエス様も神様のこの一番目の命令を引用し、結婚を男と女の結婚と定義なさいました。それゆえ私たちは急変する社会の中で隣人と共に生きていきながらも、社会の変化に巻き込まれず、結婚は男と女、異性間の結婚という神様の御言葉を、神様が命令なされた結婚の原則を、神様の創造の法則を堅固に守っていくでしょう。自分の好きなように神様の御言葉を料理すると家が崩れるだろうからです。シナイの荒れ野で世論に追われたアロンは金の子牛を作り、その金の子牛が主なる神様であると解釈しました。そしてアロンを含めて出エジプト一世代は皆荒れ野で人生の家が一緒に崩れてしまいました。彼らには未来はありませんでした。しかしあらゆる非難と謀略の中でも、ただ神様の御言葉に従ったモーセによって、道がない荒れ野で約束の地カナンへ向かう道が開かれました。モーセによりイスラエルの民の個々人の信仰という家が守られたことはもちろんのこと、イスラエル民族に新しい未来という 家が与えられたのでした。愛する教友の皆様、今日創立10周年を迎え、取るに足りない私たちを信じ、私たちに聖なる証明を委ねてくださった主が、すでに霊として私たちのうちに臨んでおられ、ずっと以前からご自身の御言葉として私たちを抱いておられることに感謝いたしましょう。この主の恵みの中でヤンファ人に眠っている宣教師たちの信仰を受け継ぎ、どんな場合にもパウロのように御言葉の純然たる証人として生きていくことを新たに決断しましょう。四院殉教者記念館に名前が刻まれている殉教者たちの信仰を継承し、この世のどんな非難や計略の中でもモーセのように殉教の精神で御言葉を守っていくことをもう一度誓いましょう。どんな場合にも金の子牛を主なる神様と解釈したアロンと、その解釈を楽しんで、あれので人生の家が皆一緒に崩れてしまった出エジプトの一世代にならないようにしましょう。そうして初めて私たちは韓国教会の未来のための道、イエス様がご自身の人生を通して見せてくださった御言葉と十字架の道を整えることができます。まさにこれが私たち個々人の信仰という家、教会という家、我が国民と社会という家、全人類と世界のための新しい未来という家を堅固に立たせる道です。なぜでかご存知でしょうか。この世は自分の人生の舞台であらゆる言葉と行いを尽くしながらも、自分が何のためにその舞台でそのようにしているのか、理由のわからない群衆で溢れている巨大なエフェソの劇場であるからです。お祈りいたしましょう。主よ、主がお認めくださった創立10周年を迎え、モーセとパウロを思います。彼らが災いを被り非難されたのは、御言葉を守る御言葉の証人として生きていたからです。しかし彼らはそのような人生を避けなかったので、彼らが守った御言葉により、イスラエルの民族という家が生き、ローマ帝国という家が生き、地上の教会という家が生き、時間と空間を超越し、私たち個々人の信仰という家が建てられました。今創立10周年を迎え、私たち皆ヤンファ人に眠る宣教師たちの信仰、四院殉教者記念館に刻まれた殉教者たちの信仰を受け継ぎ、この時代のモーセとパウロになるために、もう一度私たちの帯を締めます。すでに私たちのうちに臨んでいらっしゃる主から力を得て、主の御言葉を守る御言葉の証人として生きていけるように恵みを与えてください。人生の舞台の上であらゆる原稿を尽くしながらも、自分が何のためにその舞台でそのようにしているのか、理由もわからない群衆であふれている世の中というこの巨大な劇場で、100周年記念教会が永遠の生命と真理の道を提示し、御言葉の道を整える人にならせてください。100周年記念教会によって、私たち個々人の信仰という家が、韓国教会という家が、我が国民と社会という家が、全人類と世界のための新しい未来という家が、主の中で日ごとに堅固に建てられていきますように。今頭を垂れている私たちが、ここにもういなくなったその時にも、100周年記念教会の 変わらぬ主人であるイエス様の御名によりお祈りいたします。アーメン。